皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は歴史の中で見える日本の未来です。また富山号に来ております。今月は富山号で富士高天原のですね、宮の下文献を解説した本をみんなで読んで、あ、なるほどなと勉強したところであります。よく中国5000年の歴史と言いますけども、実は日本5000年の歴史なんですね。もちろん日本列島の歴史はそのものはもっとずっと古いですし、人はもっとずっと前から住んでおりますけども、5000年前に中国大陸の方から農業と文字を持った人たちが日本にやってくるんですね。そこからまあ今の国家としての新しい日本の形が始まっていくわけです。で、中国大陸はいろいろ戦乱とかありましてですね、結構人が耐えてしまった時期もあるわけですけども、日本列島の場合はおかげさまでずっとこう続いております。島国っていうこともありましてですね、ずっと続いておりまして、ですからまさに日本こそですね、5000年の歴史ですよね。そんなことも含めましてですね、こういろいろ見てるんですが、歴史の中でこう見えてくるポイントっていくつかあると思うんですね。まず第一に、西洋的な懐疑的なものの考え方ではこの国は運営されてなかったということだと思いますね。高島博士もよく前にもね、前から言ってますが、懐疑的弁証法という言葉があるんですね。仮説と検定っていうのが、まあ、このプロセスがありましてね。何でもまず疑ってかかるわけですよね。これ本当だろうかと。で、本当ではないとは言えないと、いうことになったときに、まあ、これを信じようかという話に初めてなるわけですね。この真心を持って、ね、その中心線を最初から見て、これが本当だという話はしないんですね。それはまだその全部を確かめたわけではない。全部確かめなければいけない。全部確かめて、結果的に、これが正しいことを、これが正しくないことが、ないことはない。正しくないことがないということを証明し始めて、じゃあこれ信じようかと。なんて言いますかね。渋々思うというのが、西洋人の発想ですよね。どうもなんか私はですね、この、いろんな歴史を読んでみたり、あるいは携わった人の話を聞いてみたり、見てみたりしたときに、こういうやり方でこの国は運営されてないんじゃないかなと、つくづく思うんですね。で、今はとにかく懐疑的弁証法みたいなものっていうのは、我々の中にたくさんありますよね。いろんなものづくりにしろ、何にしろ、そういう検定とかですね、推定を繰り返して今日の姿になってるわけですし、企業の運営におきましても、もちろん学問の世界でも、その仮説と検定ということでね、ずっと来ておりまして、まあそれはそれで一定の成果を持っていることは当然間違いないわけでありますが、こう、リーダーシップの基本の部分ね、人々を束ねていくリーダーシップの基本に、果たして懐疑的弁証法というのは役に立つんだろうかという気がするんですよね。所詮その人の問題でありますから、リーダーシップの問題というのはですね、だから懐疑的弁証法みたいな形で、こう、リズメでいくとですね、何にもうまくいかないって話になってくるわけですよね。何も信じられない。だから今みたいな時そうですね、全てが信じられないというふうに最後になってくるわけで、確かに全てが信じられないんですけども、どこに道を開けるかっていうのが、多分このプロセスだけでは見えてこないんですね。政治っていうものもですね、政治イコール政策であると、まあ短絡的に考えることもそれはやればできますよね。政治家というのは、まあ法律を作る人である。で、それは政策を裏打ちにしたものであると。政治、政策、法律、で、その執行というプロセスが一つありますが、これは決して政治の全てではないし、これが政治の中心に座ってうまくいくことって多分全然ないんですよね。今までだからなんか一つのですね、まあそういう意味では、合理的な政策みたいなもので、なんか物事がうまくいったってことは全然なくて、やっぱり政治というのは、人を束ねていくことでありますから、人を束ねるというプロセスの中に見えてくるのは、政策を超えた、なんか人の力をこう引き出す部分ですね。で、なんかその、ね、これはダメ、あれはダメ、あの人はダメ、この人はダメ。で、消去法でこの人ってなると、何もしない人が一番良くなるわけでしょ。で、この20年ぐらいそうですよね。 何にもしなかった人は結局一番いい人って話になっちゃうわけで、こうなるとやっぱり物事うまくいかないのはすごく当たり前のことだと思いませんですかね。実際そうなってるんですね。そうするとやっぱりこの未来に対してこのコミットメントするということをリーダーシップの重要な仕事だとすると、未来を作れる人を真ん中に持ってくなきゃいけないわけで、それはある意味で言ったら、こう一番エネルギーがあるところ、まあ勢いがあって誠があるところ、ここがやっぱり中心になるべきなんですよね。で、その部分というのは人とか組織は結構時代とともに変わっていきますから、いつも同じところにあるわけではないんですよね。でもとにかく、その大切なことは、誠の力って言いますかね、非常に正直な思いで物事に当たっていかないと、この国は歴史が前に進まないということですね。だから真心を最後まで通した人の動きが最後勝つんですね。で、その勝つまで何百年って時間がかかることあるんですけども、やっぱ最後実現するのは日本の場合やっぱりこう誠を尽くしたものでありますね。まあ世界もそうなんでしょうけども、世界の場合もう少しその幅が大きくてですね、まあとんでもない悲劇ってのはよく起きるわけですね。日本はその点で言うともう少しその辺が緩和されてるなっていうふうに思うんです。だから歴史の王道って申しますが、政治の王道って言いますが、国の王道っていうものはやっぱ誠の道だ。こういうふうにまず思っていかないといけなくて、だからやっぱりこの誠というものがわからない人では政治もできないし、から企業の運営もできないんだと。特にこの国ではそうだというふうに言っていいんじゃないでしょうかね。だからこの、まあ、なんて言いますか、この西洋的な発想で疑いの中から政治が生まれるとやりますとですね、実際どうなるかっていうと、まあ、よくある、世界によくある独裁政治みたいになってくるんですよね。独裁者が勝手なことやってですね、でたらめ放題やっちゃって、しかしいつ暗殺されるかわからない。で、実際暗殺されると、次の人がまた出てきてね、またやりたい放題やるという、こう、まあ、派遣といえば派遣ですけども、今だけ金だけ自分だけで全部動かすということになっちゃって、やっぱりなんか物事が長続きするっていうのはないですね。特に最近そうですよね。で、ですからその、誠を持った政治家が表に出てこれないところというのは、なかなか大変で、この30年ぐらいの世界の近代化、ね、近代化って言っていいと思うんですけどね、その、いろんな投資の拡大による社会の構造の変化の中で、誠を持った人よりも、今だけ彼だけ自分だけでうまくいった人が、どんどん上に出てきちゃった感じがしますね。そう、どの国見ててもですね、どの分野見ていても、なんかこの人の劣化というのが相当激しくなったような感じがするんですよ。で、誠を持った人が、国の中にいないことはないし、たくさんいるんですけども、やっぱり表に出てこれない。誠で世の中を動かすんじゃなくて、今だけ金だけ自分だけで世の中を動かすみたいなところが、ものすごく世界に広がったと思うんですね。まあそれは一つ、この高度成長、世界の高度成長の中で必然的にそうならざるを得なかった部分、あるいは新自由主義、新保守主義という根本的に間違ったその発想で世の中を動かそうとしたことによる矛盾だと、まあ言っていいと思いますけども、これがだから根本的に誠を持った人のリーダーシップに切り替わる、そのタイミングがそろそろ今なんじゃないかなと思うんですね。で、この誠の道を貫くというのは、例えばですね、長く続いている企業だとか、長く続いているお家もそうなんですね、あれ。不利を追わずなんて言葉がありますけどもね。やっぱり浮ついたことやっててですね、その時々にですね、一番そのなんか、自分にとっていいなと思うことだけやってるとね、続かないわけですよ。今回、例えば商社がものすごい損失を出しましたね。あれも、この5、6年前に買った資源関係の会社だとか鉱山だとかが大きく値下がりをしたために生まれた損失なんだと。じゃあなんで5、6年前にそんな高い買い物したのっていうと、ちょうどあの前がですね、リーマンショックで、で、どうにもならなくなっちゃって、各国の中央銀行が金を入れてですね、相場を持ち上げるわけですよ。で、持ち上げた場所がですね、一つは新興国、特にインドと中国ですね。それからあとは石油を中心とする資源。ここに金を入れてですね、相場を膨らまして持ち上げたわけですよ。でも実態は何も変わってないんだから、そのうち起こってくる、5年もすれば起こってくることは極めて明らかで、だからその、山を持ってる人とか、資源の権利を持ってる人は、この間に売り抜けをしようとしたわけですよね。金入れて一旦膨らまして、そのまま持ってたらまた起こってきちゃうから、 これを誰かにこう騙して売り抜けたわけでしょ。で、騙されて買わされたわけでしょ、あれ。じゃあなんでそんなことになっちゃったのかっていうと、なんかね、その時の役員がなんか自分は偉大な買い物をしたってことで、なんか名を残したい、名を残したいっていうか、そのからまあ役員として給料もらいたいっていうのかな、なんかそんなことだったんじゃないです。すごく安易だったんじゃないですかね。あの、普通に真面目に考えりゃですね、先々のこと考えりゃ、そんな高値の買い物なんかしませんわね。おたてられちゃったんでしょ。日本は資源のない国だし、ここでこんなの買えば立派なもんですよとかですね。あの、昔ニューヨークでね、ロックフェラーセンターだとか他のいろんな高い買い物させられた時と全く同じなんじゃないですかね。ああいうのって要するに後先考えずにやるからああいうことなんですよね。誠がないんだね。リーダーシップに誠がないと、ああいうなんかこう罠みたいなもの、あるいはその根本的にですね、間違った道に平気で突っ込んじゃうんだね。で、この後始末になら後始末になったで、その、もうなんか、先々のことを考えないで、リストラっちゃリストラで、要するになんかみんなが結果的には食い物にするんですよね、組織をね。だからこういうのは全然誠がでないわけでありまして、だからその企業の運営なんかでも、誠がないと、まあ10年持たないじゃないです。本当に、誠のない経営をしてるとですね、俺10年持たないんじゃないかと思うんだよね。だからまあ今のこの世の中見てますとね、国内外が誠のないものすごく多いんで、まあ全てじゃないですよ、もちろん誠のある人や企業もありますけども、だからまあそういうところに全部入れ替わっていくんでしょうね。で、この誠を貫いた人たちの世界っていうのはこう歴史の中でもすごく清々しいですよね。民のためにね、みんなで頑張って何かやろうというその立場を超えた横のつながりっていうのがものすごくしっかりしてるんじゃないかなと思うんですね。だからその腹が据わってるっていうふうに見えますよね。やっぱりこの誠っていうのは腹から出てくるものでしょう。頭が理屈ですよね。で、心がこのまあ感情でありますから、その理屈と感情だけでやると、これがやっぱり結果的には右往左往のリーダーシップなんですよね。理屈と、まあ気持ちだけで、気持ちの方は特に嬉しい、悲しい、楽しい、怖い、こんな感じで揺れ動いてきますから、この気持ちを、まあ言ってみれば原動力に、それに合わせた理屈を積み上げて物事を運営すると、まあ結果的に心が頭を動かして、政治や経営をやるわけですから、それはものすごく振れ幅が大きくなっちゃって、疲れ切って、へたれ込みますよね。で、その心の下に腹ってあるわけですね。頭が溢れて心に来て、心が溢れて腹に来て、腹が座って何事がやるとですね、ヘリクスに振り回されないし、感情にも振り回されませんし、まあ、何とでもなれと、何とでもすると、いうところで物事進んでいくわけですから、人々が困難だと思うことも、なんか、ね、前に進んでいけば、それは道が開くことはよくあるし、ちょっと時間をかけて対処すればうまくいくなんてこともよくあるじゃないですか。だからこうやってやっぱり最後、この誠というのは腹なんですよね、あれ。腹を鍛えていかないと、これは全然このうまくいかない。そういうもんだと思うんですね。したがって、まあ、今後ですね、どんなところでも、そういう腹の座ったリーダーが出てくると。腹の座ってないリーダーでは、もう続かないと。うずくまっちゃったり、金縛りだと。いうふうに考えて、もう間違いない時期に来たなというふうに思うんですね。で、この日本の場合特にですから、だって誠を尽くした人たちが歴史の主役なんですね。で、まあ誠ない動きっていうのがありますよね。反乱が起きて、いろんな一時的な貧乱が起きますけど、まあそれはこうある種ですね、こう世の中で必然的に起こってくるような、まあ混乱と言いますか、ゴミが溜まるみたいなもんで、まあそれはまたそれで一つ世の中なんですよね。で、それはこうある時まで来たら、まあそれは綺麗に整理をして、で、前に進めていく。で、ですからやっぱその貫く腹でね、物事を考えて行動する、その貫く一番原点にあるのは、やっぱ民の幸せですね。日本の場合は民の幸せっていうのは本当に原点にありまして、で、どうしても政治ってとかですね、経営っていうのは忘れがちなんですよね。あれも心配、これも心配、これもやりたい、あれもやりたいって言うとですね、なんか、良かれと思ってやってるのに、いつの間にか民の心と違うところに行っちゃうことがあるわけですよ。で、それをですね、いや、民はここにありと、いつも日本の場合は示してるのが天皇ですよね。太古から続く天皇っていうのが、その民の道、民の幸せっていうのをいつもこうバーンと見ていて、 で、まあ、直接なんかですね、政治の指示とか、基本的にはしないのが、本当の天皇の姿で、思いを、和歌で語るとかね、様々なお言葉の中にその思いが出てくるとか、まあ、そういうものをですね、聞きながらですね、見ながら、ああ、我々はこれでいいんだろうかと、我々やってる仕事だとか、経営だとか、政治はこれでいいんだろうかと、まあ、常々反省しつつですね、で、まあ、やっぱり立場を超えて、じゃあどうしようかと、この問題はどのように解決しようかとか、どうやって物事を進めようかと、まあ、横に連絡を取り合いながらですね、運営していくという形ですね。誰か一番上にその最高権力者みたいなのが座っちゃうとですね、これ織田信長みたいなんですけども、あれうまくいかないんですよね。本当の一番上がですね、やっぱり自分の思惑でやってますと、そこには民の幸せっていうのがいつの間にか消えてしまうんですよね。そうするともうこれは気がついたら、今だけ金だけ自分だけになっていて、で、だから日本のこの歴史の道から外れていくんですね。太古の昔から未来まで続いていくこの民の幸せという大きな歴史の道からどうしても外れていっちゃうんですね、あれね。戦国時代はまさにそういう形になったわけでありまして、まあ、徳川の場合は少し緩かったですよね。あの体制の作り方がそういう意味ではいろいろ工夫してあってですね、で長く続くようになってたんじゃないかなと思うんですけども、まあ日本のそういう大きな、歴史の道を意識しながら誠を尽くしていく、腹を据えていく、そこがやっぱり日本の、まあ、リーダーシップの原点ということはもう疑いようがないんじゃないかと思うんですね。で、同時にですね、それをこう貫くときには外からいろんな要因が入ってくるわけですよね。まあ今一時ですね、なんか皆さんで静かに安心して暮らしていたところが、そこに変化が起きてきますよね。外からなんか新しい勢力が入ってきたり、新しい思想や文明が入ってきたり、中でいろんなね、例えば今で言えば少子高齢化とかね、中からいろんな変化が生まれてくることあるんじゃないですか。その時に結局ですね、今の形を守ろうとすると誠が引っ込むんですね。形を守るから誠が引っ込んじゃって、気がついたら今だけ金だけ自分だけになっちゃって大混乱いうことが昔からよくあるわけですよ。そうするとやっぱりですね、現状維持にいつまでも甘んじてはいけないんだね。朝目が覚めて今日はこれでいいんだろうかと、昨日までやってたことは今日続けていいんだろうかと、いつもそういう視点を持って物事を考えるということが非常に重要でありましてですね、その辺の謙虚さですね。だからその謙虚さってのはやっぱり私の腹の一つだと思うんですよね。だからこの財産だとか権力なんていうものは自分のものだと、たらいの水は全部自分のものだというふうに思ってたら、これそうなりませんから、やっぱりこう役割を果たしてるんだと、金にしろ権力にしろ役割を果たしてるから今ここにあるんだというふうに考えていかないとダメでありまして、まあそれはやっぱり子供の時からちゃんと教育すべきもんでしょうね。そこの教育はやっぱりダメだと、これはなかなかうまくいかないし、それからやっぱりその時代のそういう節目を超えるのにはすごくエネルギーがいるんですよね。知恵もいるんですよ。行動力もいるんですよ。このですから日本はやっぱりこの信じられないような戦略で結構乗り越えることが多いですね。まあ戦後の奇跡の復興もそうですけども、まさかそんなことできないだろうみたいなことってよく日本人やるんですね。できるんです。だから実は知恵とか行動力もなかなか巧みでありましてですね。だから通り一遍のやり方でね、なんかこれでやりましょうなんて言ったらダメなんで、ですから思いもかけないやり方でこう成功するっていうのも日本の一つのお家芸だと思うんですよね。だからやっぱりこの行動の幅っていうのは実は相当大きいよと。で、ソリューションを持ってる人って実はたくさん世の中にいるんで、よーく見てですね、あ、こんなソリューションも、あんなソリューションも、というところから、本当に時代の大枠が変わるっていうこともあるんだ、ということをいつも覚えてなきゃいけないですね。だから、私考える人、私は言われた通り働く人みたいなことを言うのが一番の間違いですよね。誰に神がその時宿るかってわかんないじゃないですか。ね、誰がいきなりこう、きらめいて活動し出すかわかりませんので、そんな借地定規なことを言ってるようではですね、物事は成功しないわけであります。やっぱりそう考えてくると、今の時代の日本っていうのは、とにかく現状に自己満足のしすぎちゃった部分があまりにもひどいんですね。よく外国人からも言われますよね。日本人はなんか全然謙虚さがないとね、よく最近言われますよね。やっぱそうだと思いますよね。戦後のあの混乱期のあったような、ああいう謙虚さって最近ないんじゃないです?企業を見てても何見ててもね、なんか威張り腐っちゃってますね。政治家も結構そういう人が多いじゃないですか。やっぱりそれは本当にこれダメだよということを天が教えてくれてるんだと思うんですね。ちょっともう一回ここで謙虚さを取り戻して、 全体を作り直していくということになってきますので、まあ大変といえば大変ですけども、なんかね、大きな歴史の道がある我が国っていうのはやっぱりありがたいもんだなと私は思いますね。これ全く歴史のない国ですと、どんなやり方で前に進むかと、なかなかこの道が見えないんですよね。その時々のやり方で、ある程度何十年か何百年かやってみてね、振り返ってどうだっていうことをしか言えませんのでね。まあそういう意味では日本は実にありがたいんで、まあ世界の模範となるようなね、動きをしなきゃいけないんだろうと、常々思っているところであります。まあ頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、歴史の中に見える日本の未来ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。